京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の坂本です。
さあ、ここからはマキコミックス京都火曜日 FM870 チームメイトの皆さんのコーナーです。今コーナータイトルをしていただきました京都市動物園園長の坂本秀夫さんに今日はご担当いただきます。坂本園長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
京都の生き物ラジオ図鑑ということで、はい、今日はどんなお話になるのかあれ噛んでしまいましたね楽しみにしているんですけれども、はい、よろしくお願いいたします。いや、さっきね、私があの、はい、オープニングでお話ししていた、はい、あのアオサギの、ね、くちばしの色、確か黄色だったっていうところを聞いてくださってたんですよね。
そうですね、あの、まあ、ちょっとオレンジっぽい色ですかね、
はい。
まあ、真っ黄色なのは、真っ白な体で、ダイサギは本当に黄色の綺麗なくちばしを冬場はしています。
そうなんですね、はい、そっか。じゃあ私がそんなにじっくり見ていたわけではないんですけれども、なんとなく黄色く見えたのは本当オレンジ。
そうですね、
なるほど。
ちょっと霞んだオレンジ色をしていますかね。
そっか、ね、そうなんですよ。本当にね、そのアオサギのお話、今ちょっとね、音楽を聴きながら、はいはい、坂本園長とお話ししてたんですけども、はい、アオサギだけでこんなにお話膨らむんだというぐらいすごい、もっと聞かせてほしいと思いながら聞いておりました。今日もよろしくお願いいたします。さあ、今日から6月ということで、
はい、そうですね、
はい、
緊急事態宣言はまだ20日まで、京都では続くんですけれども、動物園はですね、
はい、
一部いろんなその密を避けるために制限をしている箇所はあるんですけれども、はい、今日から開園をしております。
はい、はい、もうなんかそれ聞けてなんか嬉しいねえ、もう今日は早速、じゃあどなたかも来られてる。
そうですね、そんなに混んでないですね、うん、
はい、
だけれども今日幼稚園かな保育園かな、うん、遠足で、
はい、
来てくれて、久しぶりにお客様の声で、
はい、
ちょっと、賑やかな雰囲気になっています。
うん、わ、動物たちも喜んでくれてるといいですね。
そうです
ね、
だいぶお休みが長かったので
ね、はい、そっか。じゃあちょっと急に人がたくさん増えて何が起こったんだと思ってるかもしれませんね
そうですね。
いや、でも新型コロナウイルスってやっぱり動物たちにもその影響が、
はい、そうです ね、で実は、はい、動物園で飼育している動物も、例えば、トラですとかジャガーですとか猫の仲間と、はい、それから猿の仲間ですね、
はい、
で、赤毛猿もそうですし、動物園で今飼育している猿たちはほとんどかかる可能性があるんですよ。
そうなんですね。
もともと新型コロナウイルスは、
はい、
明確には分かってはいないんですけれども、動物が持ってたウイルスが、もう一つ別の動物を介してか、あるいは直接人かも、詳しくは分かってないんですけれども、
はい、
人に感染したっていうことになるので、人と動物の共通の感染症と言えます。はい、ですから猿の仲間にも猫の仲間にも感染する可能性が高くて、実際に海外の動物園では、ゴリラに感染した例だとか、
はい、
トラに感染し、あるいはライオンに感染という実例が報告されています。というわけで、少しその感受性のある、かかる可能性のある動物とは距離を置いてご覧いただくような形をとっていますね。
そうですよね、猫科の動物のところは割と遠くから、は
い、そうですね、
あの子たち大きいので ね、
そうですね、
離れていてもしっかり見えるんですけれども、はい、距離をちゃんと取られてるんだなと。
そうですね、じゃあそもそもなんでこのもう新型コロナウイルスって今非常に多くの方が、
はい、
生活に制約をが受けたりですね、特に営業の面ですごく影響を受けていらっしゃる方がたくさんいますよね。
はい、
で、もともとこういう、新しく誕生してくる感染症っていうのは実は、動物と人が共通で感染するものが結構多くて、
はい、
新型コロナウイルスからちょっと遡って考えると、MERS っていう感染症ですとか、SARS っていう感染症が、日本では幸いそれと大きな感染はなかったんですけれども、
はい、
広がっていたことがあります、はい、で MERS は実はまだ抑えられていないんですね。で SARS はもう、うん、完全に人が抑えたんですけれども、はい、でみんな、ね、同じコロナウイルスの仲間です。で他にも過去歴史を遡るとですね、そういう新しく誕生してきた感染症はたくさんあって、はい、でもともとその感染症がじゃあなんで人がこう感染して新たな病気として、成立したかというと、どうやらその、まあ、森林を伐採してで環境を壊して、そこの場所土地に人とそれから家畜が入っていく、で、はい、その開発をしたところに暮らしていた動物と今まで人が出会ったことがないウイルスが、まあ、その家畜を介してということもありますし、直接人がということもあるんですけれども、
はい、
感染をして突然変異を起こして、で、それが新しい感染症としてまあ、広がっていくことになっていると考えられています。
なんだか最終的には私たちが広めている、ね、作り出している、
つまりその過度な開発というのは私たちの暮らしを支えているので、
はい、
私たちがいわばその過度な開発を、してもらうように仕向けているところがあります、
はい、
でこの新型コロナウイルス、これからワクチンが、まあ、接種されていて、はい、一緒に暮らしていけることになっていくとは思います。共存できていくことになっていくと思うんですけれども、
はい、
この開発が過度な開発が続く限りはまた次の新しいウイルスが誕生する、まあ、病気が誕生する可能性が、まあ、あるんですよね。
そうですよね、うわなんだか複雑な気分です ね、 ですね、
ちょっと重たい話になってしまいましたけれども、
いやいやいや、
ただその今がチャンス、ある意味チャンスで、
はい、
その新型コロナウイルスで非常に、まあ、私たちの生活が制約を受けている中で、うん、じゃあどうしたらこういった病気が誕生せずに済むかというと、
うん、
ちょっと生活スタイルを見直す必要があるんじゃないかなっていうふうに考えていまして、
はい、
その過度な開発を、少なくともそのさらに広げることのないような社会にしなくてはいけないので、
はい、
少し環境に優しい、うん、生き方をするのがいいんだろうと。
なるほど、
まあ、ただちょっと難しいですよね、何していいかわからないですよね。
そうですね、確かに難しいんだと思うんですけれども、ただ今坂本園長のお話を聞いていると、やっぱり自分たちでそうしてきたんだから、今度は自分たちで頑張って修復していかなきゃいけないんだろうなっていうのも思います。
そうですね、
はい、
でじゃあ私たちに今何ができるかというと、
はい、
例えばその今普通に販売している商品だとか、
はい、
あるいは紙製品の中にも、つまりその森林をそんなにダメージを与えずに計画的に伐採をして森を育てながら、その樹木を得るという方法で、そのまあ一定の認証を得た製品というのがあります、はい、
へ
で認証のマークっていうのがそれぞれあってですね、例えばその紙製品だと、ちょっと今日動物園からお持ちした動物園の紙袋があるんですけれども、
はい、こっち今ね私の手元にあるんですけれども、はい、可愛らしい動物たちが描かれた、
そうですね、
はいはい、紙袋なんですが、ここにも記されてるんですか、
はい、FSC 認証といいまして、
はい、
そのマークがついていますと、
はい、
まあ、森林に優しい方法で伐採をして、つまり森林が再生するような方法をとって伐採をしていて、
はい、
森林にダメージを与えずに、そのパルプを得ているもので作った紙である証なんです。
そうなんですね、FSC と書かれていて、はい、木のマークですかね。
そうですね、はい、
これがその本当にちゃんと資源を森を守りながら作られているものだよっていうマークなんですね、
は
い、
まあ、実はこういうその環境に優しい方法で得られる製品というのが、その FSC 認証以外にもたくさん、まあ、いろんなマークがあるので、またぜひご自分で調べてみていただけるといいなと思うんですけれども、まあそうしたものを使っている 製品を選択して購入するっていうのも、まあ一つの方法だと思います。
うん、そうですよね。
そうですね、でそれ以外にもですね、例えばそのまあ、身近なところでいくと、
はい、
地元の まあ、例えばお野菜ですとか、を食べることで、はい、それにかかる輸送ので排泄される CO2 だとか、はい、そういうものを減らすことができますし、
はい、
旬のものを食べればそれもやっぱり輸送コストとかいろんなことをあの減らせるかなというふうに思います。で、はい、あとは無駄にしないっていうことですかね。
そうですよね、いやもう本当にこれはもう耳が痛いところでもあるんですけども、やっぱりその自分たちが必要な分だけ取って、ね、はい、作って食べて無駄を作らない。
そうですね、まあ、持続可能な社会を、まあ、開発や社会成長を続けるためには、
はい、
その環境へのダメージを減らして、そしてみんなが恩恵を受けられるようにしていかないと、
はい、
環境を、健康な状態で保っておけないっていう、ギリギリのところまで来てるんじゃないかなっていうふうによく言われています。はい、ですから、悲しい辛い、この感染症なんですけれども、
はい、
今だからこそそういうその自分たちの生活スタイルを見直すチャンスに、するのがいいのかなというふうにも思っています。
そうですよね、きっと何かあるきっかけ、いいきっかけになったのかもしれませんよ ね。
そうですね、
確かに感染症は怖いですし、やっぱり気をつけないといけない、もう二度とこういうのを起こしてほしくないという気持ちはありますけれども、今回のこれはそういう私たちが考えるきっかけを与えてもらえたとプラスに考えて。
そうですね、
ねえ、
はい、私もともと出身は京都ではないんですけれども、
はい、
就職した先が京都市動物園だったので京都に来たんです
け
れども、
はい、
いろんな方とお話しする中でですね、京都に始末の心っていう素敵な言葉があるなっていうのを、
はい、
知人から教えていただきまして、倹約っていうのは決してケチなっていうことではなくて、
はい、
無駄を省いて、無駄なものを出さないっていうことにつながることなのかなと思っています。
はい、
そのゴミだったり廃棄物の減量を図ることも、その SDGs の大きな目標の一つになってますので、
そうですよね、はい、
だから、旬のものを食べて、
はい、
無駄なものは要するにゴミになるようなものは出さないっていう生活スタイルっていうのも、とても有効な方法なんだろうなっていう気がしてます。
本来人間がこれまで過去にしてきた生活にちょっと振り返っていくと面倒にも思わないかもしれませんよね。
そうですね、
はい、そっか、いやちょっと私も頑張って考えて生活を改めたいと思います。
いや、そう言ってる私自身もね、改めないといけないところがたくさんあるんですけれども、
いや、はい、ね、でもなんかそういうことを考え出すと面白いですよね。
そうですね、みんなつながっているので、はい、環境を守るっていうのは、はい、ある意味環境が健康で野生動物が健康だったら、私たちも健康でいられるということなので。
そうか、
みんなつながって、命はつながっているので、
は
い、
ね、
環境に優しいっていう、はい、その生活スタイルに少しシフトする必要があるんだろうなっていうふうに思っているところです。
いや、ちょっと私もぜひその生活にシフトしていきたいと思います。はい、すぐにはできないかもしれませんが、一つ一つ自分で吟味しながら、
ね、
はいはい、エコな人になっていこうと思います。
はい、
いや、ね、そうやってお話もともとお聞きしていきたいところなんですけれども、はい、京都市動物園さん の、 イベントもね、はい、また
そうです ね、
6月少しずつ始まっているということで、
は
い、
今ちょうどですね、
はい、
7月 の、 4日のイベントなんですけれども、
はい、
日曜日のイベントなんですが、七夕スペシャルといいまして、
はい、
七夕にちなんで皆さんの動物園で叶えたい願い事を頑張って叶えようという企画があります。
いいですね。
ちょうど、ね、はい、6月1日今日から募集なんです。6月1日から6月13日まで、
はい、
動物園にですね、その願いを入れる箱が用意してありますので、はい、で今回ちょっと感染対策ということで、可能であればご自宅で願い事を書いて持ってきて、 まあ、来園のついでに持ってきてそこに入れていただけるとありがたく思います、
はいはい、これが6月13日の日曜日までですね、
はい、この期間に来ていただければ、はい、ちょうど退園口のところに、うん、その願い事を入れる箱が置いてありますので、
は
い
は
い、実現可能なものにしていただければ
そうですね、
選択される選ばれる可能性が高くなります
そうですね、例えば動物に乗ってみたいとかそういうことはダメですね。
そうですね、ね、そうですね、
またあの現実的なところ で、 で、ね、はい、でまたあのコロナ禍でもあの中でも大丈夫だということですよね。はい、はい、ちょっと私も何か願い事書きに行ってしまいそうです。
あ、そうですね、あの、まあ、募集人員が人数が50人ということで、うん、まあ、参加費用は無料なんですが、まあ、はい、動物の中に箱が置いてあるものですから、まあ、入園料を払って、
はい、
ご覧にいただいたついでに入れていただくということになります。
はい、はい、そして
もう一つはですね、はい、動物園の、まあ、毎年夏の恒例の、イベントなんですが、
はい、
夏休み動物園教室というのをまた募集を始めます、う
ん、おー、いいですね。
実際にはですね、はい、8月の3、4、5というのが実施する、はい、夏休みに実施するんですけれども、募集は6月の8日から25日まで、はい、となります。
来週火曜日からですね、
はい、でそれぞれの回で20名ずつということになりますので、
はい、
多ければ抽選となります、
はい、
まあ、小学3年生から中学校の3年生まで、うん、を対象としています。
はい、
で参加費はちょっと申し訳ない1000円かかってしまいますけれども、
うん、
とてもあの楽しい、有意義な学びが得られると思います、
ね、あの今私ちょっとチラシを拝見してるんですけれども、はい、坂本園長の写真が写ってるんですが、
はい、これは冒頭の挨拶シーンですね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあこれに参加すればまずは坂本園長にお会いできるという、
は
い、なんか私小学生中学生に戻りたい参加したい。
そうですね、ね、で実はですね、はい、毎年夏にはサマースクールを開催していました。ところがですね、はい、まあ、これは飼育の体験をしてもらうものだったんですけれども、はい、熱中症が怖くて今ウィンタースクールにシフトしています。
そうなんですね。
でその代わりにインドアで、はい、まあ、涼しいところで、うん、ちょっと他では得られない学びを体験してもらおうと、はい、うちの職員がいろんなアイデアを入れて今企画しているところなので、
すごい楽しみ、はい、
ぜひぜひ楽しみにしておいていただければと思います。
ねえ、なんかあのこうして京都市動物園でのイベントが少しずつまた戻ってきていると思うとなんか嬉しくなります ね、 すね、はいはい、今日からもうすでに開園されているということで、
はい、
ぜひあのコロナ対策をしっかりしていただいた上でお越しいただければ嬉しいですね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。もうあっという間のお時間となってしまいました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は京都の生き物ラジオ図鑑京都市動物園園長の坂本秀房さんにご担当いただきました。坂本園長ありがとうございました。
ありがとうございました。